ワンマイルトーク、アツコスメ
with D。
はい、
さあ今の声は誰でしょうか。
あ
どなたでしょうか。
誰だ
誰だ
でもこの声僕もう絶対もういないですよね。ね、僕だけだよね。リューチェルです。オメガピー
本当にありがとうございます。
こちらこそですよ。
来てくれるとは思わなかった。
そんなもういつもお世話になりまくりのあつこさん、
こちらこそ
オファーしていただいてすぐ行きますよ。
本当にもうなんかありがとうございますってメールしたじゃないですか。そしたら、はいはい、もう2つ返事で OK ですよみたいに言ってくださって。
そうですよ、そりゃ
膝かっくんぐらい崩れました
膝かっくんね、膝かっくんですよ。最近なかなかされないよ膝かっくん。
か、ね、懐かしいですよ、ね、
いざされたらね、ムカつくでしょうけど、あれ小学生だからね、よかった
そんなこんなでお届けした。もう今日はありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、この放送は9月29日の、うん、ハッピーバースデー。
そうなんだ、奇跡じゃないですか。
おめでとうございます。
ありがとう。24になります。
ちょっと D の声が入っちゃった
24になっちゃいます。
若いけど魂のレベルはすごい。そうですよね。
そうなんです、今だから23のまま収録してます。
あ、じゃあ最後の方ですね、23の締めに。
そうですね、
ありがとうございます、
はい、
あの星占いのこととかもこの番組で結構喋ってるんですけど、
はい、
なんかね、元旦みたいな感じなんですよ、自分だけの。
へー、
お誕生日が。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ、
新しいスタートだもんね。
そうです。だから今23歳自分脱いで、うん、あのさらにニューリューチェルさんなタイミングかなと思います。
へー、なんか自分でも楽しみですね、
うん、ワクワクして
よ、そう言われたら、う
ん、はい。でね、今日は、いろんなことを聞いていきたいなと思うですが、
はい、
じゃあ普通に喋ろうかな、
はい、
あの美容のこととかをたくさん聞きたくって、うん、
美容ですね。
美容大好きでしょ。
大好き
メイクの YouTube とかも見ました。
嬉しい、ありがとう。てかあつこさん YouTube 始めないんですか。
ちょっとやろうかなって思ってる。
絶対やった方がいいですよ。僕もうチャンネル登録者数一番目だと思う。僕
そう、
あつこさんのもう全部見てますもん。
やろう、本当ですか。
全部見てます。あ、でも思ってる以上に見てますよ僕。
で、最初はリューチェルさんのお姉ちゃんが教えてくれたんですよね、はい、私のこと。
あ、そうなんですよ。
そうですよね。
で、お姉ちゃんと2人でもう見た最新ポストみたいな、
うん、
そんな感じで見てます。あつこさん
嬉しすぎる。
すっごい見た、変態みたいな
相手もめっちゃ実践してくれてますもんね。
いや本当にすぐ買うし、
ありがたいですそしてちゃんと物にしてるしみたいな。
そうなんですよ、
ありがとうございます。はい、
美容大好き。
美容、そうですよね
もう話が
もうなんかもうあのちゃんと整理するとかやめましょう。
あ、そうですね、うん、
自由にいきましょう。
自由にいこう。
じゃあ
カットしてくださいね変なのあった
ら
もう、
は
い、あのじゃあ聞きたいんですけど、はい、美容に自分が目覚めた瞬間って覚えてますか。
覚えてます、覚えてます。
どんな瞬間でした。
やっぱ僕お姉ちゃんが3人いるんですよ。
確かにそうか。
だからもう小さい時からお姉ちゃんが、うんうん、まあ、あの学生の時からなんか化粧水だったりとか、うんうん、そういうのをなんか塗ったりしてるのをなんか真似し始めて、まず最初水道水とかで、
うんうん、
4、5歳ぐらいの時ただそのやる身振り手振りだけをしたくてやったりとかし始めて、でそれからもう、うん、中学生ぐらいになったらもうメイクもし始めて、
うん、
メイク一式も準備して自分でメイクをするっていうのに目覚めたので、
うん、
あのスキンケアとかはちゃんとその時はできてなかったけど、そういう美容メイク可愛くなりたいみたいに目覚めたのは中学生からで、うん、でメイクをするにあたってやっぱりそのまあよりメイクのノリが良くなるようにみたいになって、うん、高校生からもうスキンケアとか自分の肌に合うものとかをまあ、分かり始めて、
うんうん、
だからもう中高ではもうだいぶ土台は仕上がりましたね。
すごい、でも早いですね。
男子だし早いかったと思う
髪型とかはどうしてたんですか。
髪型とかも、もう中学生ぐらいから僕金髪化にしてたんです
。ああ、そうなんですね。
そうなんですよ。だから、そういうトリートメントみたいなのはやったりとかしてましたね、うんうん、なんか僕こだわりが強くて、うん、金髪にしてるんだったら、うん、逆に髪の毛綺麗にしてよみたいなタイプで、
うんうん、艶出してよみたいな。
そうなんですよ。なんかそのチルチルランドの、うん、まあ那覇じゃない方とかに、うんうんうん、チューブとかに行っちゃうと、はいはい、もう髪の毛切れまくってる金髪のヤンキー超多いんですよ。もう枝毛しかねえみたいな。
あと日差し強いみたいな。
そうなんですよ。そう、それでも焼けて
想像できる。
そうそう、枝毛自慢みたいな感じのレベルのめっちゃ多いんですよ。それだけにはなりたくないと思って、え、 かりゅうちゃんって金髪なのに髪綺麗じゃないって言われるのを目指してました、
う
ん
う
ん、
でも今も実践していますよ ね、 今もそうですね。本当に綺麗です。
ありがとう。
じゃあオーガニックのことも聞いちゃおうかなと思うんですけど、
はいはい、
オーガニックコスメに出会ったきっかけ、
はい、
聞いてもいいですか。
オーガニックはすごい遅いですよ僕。
本当ですか。
東京に上京してからですね。
どんなタイミング。
なんか僕ずっとそれこそ沖縄で暮らしていて、やっぱり沖縄ってオーガニックコスメが売ってるショップとかすごく少なくて、うんうんうんうん、すごくそういう意味では遅れてるんですよ、
うんうん、
でそんなオーガニックがいいとかっていうこともあまり分からず、
うんうん、
で東京に上京してきたらまず初めて僕東京に上京してきて浴槽に浸かったんですよ、
うん、え
沖縄って浴槽に浸かる文化さえなくて。
ないの。
シャワーで済ますんですよ。
あ、南国ですね。
そうだから別に浴槽使ったら暑いさみたいな感じでいちいち浴槽使う、汗かきにお風呂行くわけみたいな。でも銭湯ももちろんないし、なんかそういう文化がないんですよ。そうだから、でも東京に来たら、はい、もう驚くほど寒くて、まず上京して最初にやったこと、僕アウターをユニクロに買いに行くみたいな。もうそのぐらいの
寒く感じるんですね、やっぱ。
そうなんですよ。だから、あ、これだと確かに浴槽必要だってなってで、 それからまあいろんな、なんだろうな、最初ウェルダとかのバスロマンとか試したりとか、そういうところから始まって、で、まあ、芸能の仕事とかしていくと、うん、メイクさんとかも当たり前のようにスキンケアでオーガニックアイテム、
うん、
でその時はエフェオーガニックとかを最初に試して、
うん
うん、うわめっちゃいい、肌の調子もいいし、うんうん、なんかやっぱり沖縄にいた時は湿気がすごいから逆に肌の調子も良かったというか、はい、なんか潤い
があって、気候が合ってたんですね。
そう、合ってたんですよ、うんうん、僕の場合は、うんうん、でももうここに来て乾燥するし、うん、でもなんか混合肌みたいになるし、
うん、
保湿が大事だこの東京ってっていう、うん、東京保湿大事じゃないですか
確かに潤って東京、
そう、潤わなきゃダメだみたいな、髪も肌も全て心も、
う
ん
う
ん、
そうですよね、ほんとそう
東京ってそれ保たなきゃ。だって
東京砂漠って言葉あるもんね。
いや、ほんとそうだと思うんですよ。だからそういう意味でも沖縄とは違って住むところが変われば、うん、やることも変わるのは当たり前だ、ついていかなきゃ、その、ね、場所に合わせてスキンケアもって思って、それからどんどんオーガニックにこれもいいあれもいいってなって、でそしてまあ親かなさんと小田敦子さんの YouTube を見て、うんうんうん、よりわこんなアイテムあるんだって思って、なかなかねサイトとかインスタのポストだけ見ると伝わりづらいものも、うん、YouTube でこれいいとかこれもいくらとか、そういう風にもうすごく細かく紹介してくださったから、すぐグリーングレーペーストとか買ったりとか
あ、それでペコリンに足裏に塗りたいって言ってるのが確か Twitter で流れて、
そうなんですよ。
でなんかあれ、リューチェルさん足裏にドローン塗るか塗らないかの話してるらしいってわーって周りの人から言われて、うん、で繋がったんですね。確か
そうなんですよ。でその時になんか DM をくださったんでしたっけ。
どうだったんだっけ。
その時に
お姉ちゃんから来たのかな。
そうかも。とにかくその時にあつこさんと親かなちゃんに、あ、知ってくれたみたいな、僕のこのYouTube を、2人の YouTube をめちゃくちゃ見てるっていうのが本人に分かったっていうのが、うん、90% 恥ずかしいけど 10% 嬉しいみたいな
私たちもすごいびっくりして、
はい、
でその時なんかその足裏塗る塗らないだけの話だったんだけど、うん、確か私のフォロワーさんが絶対 YouTube 見てくれてると思いますみたいな感じで教えてくれて、
そう
じゃあご本人かわからないけれども、私たちのことかわからないけど、そうだったら嬉しいって確か書いたんだ。
あ、そうだそうだ
そう
だ、
そうそうそう、で DM くださったんですよね、
うん、いやもうそんな見てますみたいな感じで
嬉しかった。
いやもう本当にその時は嬉しかったし、結構勉強になるのでずっと今でも見てます、
ね、ありがとうございます。
YouTuber
でも本当になんかオーガニックコスメってその土地のなんか気候とかに合わせたものが原料で入ってるし、なんかスウェーデンだったらスウェーデンの暮らしに合ったら寒くならない塩とか、 あとハワイとかだとやっぱ日差しが暑いからオイルとかなんですけど、
うんうんうん、
その感覚もともとすごいあるんだなって今お話聞いてて思いました。
そう
か、感性がちゃんとあるっていうか、
うん、なんかその僕めっちゃあつこさんのストーリーとか見てるんですけど、ハワイ行く時にハワイに着いた時に、はい、まずその気候に合わせるために散歩するってストーリー、
うんうん、しますします。
それとかうわ分かるって思って、
そこの反応嬉しい。
僕も海外行った時にまず最初にそこでまず歩くんですよ、
うろうろしますよね。
そう、なんでかって言ったらやっぱりその気候に合わせなきゃ、ずっとホテルに締め切りだと、うん、じゃあいざはい遊ぶぞって時に絶対体調壊すね。
分かる分かる、
弱いですよ僕。
あれってなりますよね。
なる、
敏感なんだ結構。そ
うだから、しかも飛行機にましてや乗ってきてるわけだから、うんうん、もう体が本当に何不安定は不安定、うんうんうん、肌も不安定だしみたいな、うんうんうん、そういう時にやっぱり着いた時にその場でちょっとなんかもうその場のなんか人になりきるぐらいの勢いで、う
ん
う
ん
う
ん、なんか風を感じてね、
はい、落ち着かせる、体を慣れさせるっていうのはしてますね。
すごくやっぱ感性がナチュラルというか、やっぱチェルチェルランドの環境もあるかもしれないけど、はい、すごい素敵ですね。
ありがとうございます。 そう、それはすごい気をつけてます、
うんうんうん、
だから東京来て超変わりましたね。
分かりました。
はい、そうね、
でも都会に順応もしてらっしゃるっていう感じもしますよね、はい、
そうですね。なんか自分で言うのもなんだけど、割とどこでも順応しちゃう、
うん、そんな感じ。しかも早そう
早い
あれあれあれあれ、あ、向こうの人ですみたいな感じで、
そうです、
できそうな感じがします。
はい
じゃあ、
はい、
じゃあメイクの話をちょっと聞きたいんですけど、
はい、
やっぱメイクすごい好きじゃないですか。
大好きです。
なんか最近のお気に入りのメイクのアイテム、オーガニックとかじゃなくてもいいんですけど、
はい、
何ですか。
でも本当にもうセフォラでばっか通販して
カラーものばっかり。
カラーものばっかりですね。あのなんか普通に、まあ、息子が僕いるんですけど、うんうんうん、その息子と、まあ、奥さんと家族で一緒にもう仕事がなく遊びに行くときはすっぴんなんですよ、
うんうん、
やっぱりなんかすごいリンクも顔とか触ってくる、息子もリンクって言うんですけど、うんうん、顔とかすごい触ってくるから、うんうん、その時はあんまりしないので、オフの時は全然しないんだけど、
うん、
割とメイクさんがついてくる仕事とメイクさんがつかない仕事があって、うん、あの今日は僕自分でメイクしたんですよ、
うんうんうん、
でそういう時も絶対欲しいんですね僕。
欲しい？
なんかメイクさんに毎回仕事のたんびにメイクされると自分のメイク力が落ちるというか、うん、
あ、
絶対に自分でメイクする
仕事も、考え方結構職人ですね職人、
自分でメイクする仕事も絶対入れたいんですよ。
うん、
逆にその時の方が自分らしく入れたりとか、
アウトプットできるみたいな感じですかね。
そうで、なんでじゃあメイクさんをつけてるかっていうと、やっぱテレビとかに出ると、うんうん、やっぱりテレビで映えるメイク、
うん、
プロがやっぱりやってくださるメイクってやっぱりあるんですよね、
うんうん
う
ん、
そういう時はお任せして僕のやっぱり自分を出すメイク、表現するメイクの時は自分でアイシャドウの色とか決めたりしてますね。
今日は、かわいいグリッターが、
はい、
黄緑って言って大丈夫ですか。
はい、黄緑
のグリッターがついていて、
はい、
あの眉毛の色がすごい素敵なんですけど、
はい、
赤じゃないですね、赤紫。
そうですね、
T シャツに合わせましたか。
T シャツに全部合わせました。
すごく素敵です、
黄緑と。
あ、本当だ本当だ
そう、
でも聞いてるとやっぱりそのメイクはなんかお化粧してちょっとあの普通のさせて言ったらあれなんですけど、なんかみんな結構隠すメイクをする人も多くって、
はい、ね、う
ん、なんかコンシーラーでどうとか、
うんうんうん、
なんかカバーしたいみたいな人も多いんですけど、りゅうちぇるさんにとっては、はい、あのまあ、表現する一種みたいな感じで思ってますか。
そうですね、自分のことを表現するメイクっていうもう本当にそのまんまですね、
うんうん、
例えば最近まあその隠すメイクっていうのもやっぱりすごく、まあ、みんなそこに集中して、
うんうんうん、
自分を楽しむってよりも
そう
マナー的なとか気にしすぎメイクとか
うんうん、うん、
そういう感じになってると思うんですよね、
うんうん、
でも僕も確かにすっごいヒゲ隠してるんですよ、
うん、わかんない、あります、
ヒゲめっちゃあります。
え、寝たかと思ってた。
全然すっごいヒゲ生えてるんですよ。
いや、わかんない。
それもすっごいコンシーラーで、うんうん、もう毛穴の奥までコンシーラー入れてるぐらい
もうちょっと手術
並みの、あのメイクぐらいでめちゃくちゃやってるんですね、はい、よくあのドラッグクイーンとかもバンバン叩き込んでるじゃないです
か、うんうん、かなりすごい塗ってますよね。
そういう感じぐらいかなり僕も塗り込んでて、でもそれは僕の中で隠すってよりも、うん、自分のなりたい自分になる。
あ、分かる分かる。
表現メイクの一部なんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですよね。なんか一回その塗り替える前にオフする感じですよね、うん、その男性の自分もね、彼らは。
そうなんですよ、だから意識だと思ってて、
うんうん、
なんか隠すメイクっていうのも、うん、クマ隠さなきゃとかヒゲ隠さなきゃ、ニキビ隠さなきゃじゃなくて、自分のなりたい自分はクマがないし、ヒゲがないし、
うん、
みたいな意識をするだけで全然違うメイクに仕
上がると
思う
んです。あ、でも確かにすごい、すごい素晴らしいことを、ありがとうございます。確かにそうですね。
だからその意識だけでメイクって変わるから、
うんうん、
意識だけで アイシャドウの色が変わってきたり形が変わってきたり、なんかコントワーの入れ方変わってきたりとか、うんうん、なんか意識だけでメイク変わるって僕は思ってます、ね、
そうです、絵描くみたいな感じで、うんうん、自分のマインドがこう反映されるとこでもありますもんね。
そうそう、だから海外旅行とか行ったら、うん、ちょっといいかなって思って派手なメイクにする女子多いじゃないですか、
うん、多い、
それも意識かなって思ってて、うんうん、ちょっとここではいいかしらみたいなのって、うん、東京でもモテたら楽しいじゃないですか。
そうですね、
毎日でも普段メイクでも、うんうん、そういう風な感じで、まあ、服今日これだしこうしてみようかなとか、うん、だから一つはグリッターアイテム、ラメラメアイテムとか持ってるだけで全然楽しめるかなって、
うんうん、あとはなんか最初のゴールの設定っていうか、そのイメージなりたい自分っていうのが大事ってことですよね、
う
ん、
本当に
そうです。隠したいところとかじゃなくて、うん、まあ、素敵な私じゃないですけど、
そうです、もう絶対明日はミランダカーになるみたいなでも翌日ミランダカーメイクするみたいな、で慣れないなじゃなくて、そう意識なんですよ、うんうん、ミランダカーっぽいみたいな、うんうんうん、それだけで全然毎日楽しい。でその時いいことあったとしたら、そうだよなミランダカーだもんな、いいことぐらいあるよなみたいなで、まあ、そういう感じでめっちゃポジティブに、悪いことあっても、うん、まあいいか、うん、ミランダか私私今日みたいな
でもそっちに意識向けるとやっぱりそういうことが向こうからも来ますもんね。
そうなんですよ、迎えてくれる幸せが、うん、
いいお話をありがとうございます、うん、
って感じかな。
そんな感じか、なんかすごいいい話聞けちゃったから、うん、なんか満足しちゃったんですけど私的には。
本当ですか、はい、でも僕もすごい話してて楽しいけど、まだほんと1割しか喋ってない、
ね、1割しか喋ってないですよね、わかる。もうこれ10回分ぐらい取れちゃいそうだけどじゃあもう一個だけいいですか、
はい、
あのお子さんもねいらっしゃってお忙しいと思うんですけれども、うん、あの仕事とかもねいろいろあるから、うん、お気に入りの美容タイムは1日の中でどの時間ですか、はい、何でもいいですよ、
やっぱり2つある、
2つお願い
2ついいですかもう本当最悪ですよねもうとしてダメ
で、いやいやいや
2つ、
はい、2つい
いですか、
お願いします。
まず最初は、まあ、お風呂ですね、浴槽に浸かって、その時に、僕の大好きな、まあ、精油だったりとか、うん、バスロマン、バスミルク、うんうん、バスミルクを入れて、わーって疲れがじんわり取れるのを実感する時間、
うんうん、
がもう大好き、
今日も頑張ったみたいなね。
そう、もう今日も頑張った、もう今日で、なんかすごく、まあ僕はウェルダの、あのアルニカとか、うんうんうん、あの
温める系ね、
そう温める系使ってるんですけど、はい、なんかすごいじんわりする感じが、うんうん、今日の嫌なこととか疲れ
る、わかるわかる、水に
流す、お水がそう取ってくれる、流されてる感がすごいあるじゃないですか、
あるあるある、
あれな、どうやって作ってんですか、あのバスミルクってぐらい、うん、
なんかのエネルギー入ってますよね。
エネルギー入ってる、それがもう本当に疲れを全部水の中が吸収してくれる感じが、その癒しの時間、まあ、香りもいいですし、うん、そのまあ好きなバスミルクを入れて浴槽にゆっくり使う、
もうチェルチェルランドの時は考えられない、
考えられなかったです、やっぱ東京では必要なもの、
ねうんうん、確かに浴槽ね、
そう浴槽、はい、本当にそれがまず大好き で、あと、僕それこそあのアルシタル そのグリーンクレイパック
はい
を、あの僕足裏パックじゃなくてふくらはぎに、
うん、あ、わかる、むくみますよね、
そうむくむ、
なんでそう、昨日しました、
あ、しました
しました、
全然違いますよ、
ね、違う、なんか筋肉にも働きかけてる、
うん、そうなんですよ。で、本当にあの敦子さんも多分おっしゃってたんですけど、うん、あのしっかり、まあ、クールビズっていうか、うん、涼しくなる感じもちょっとするんだけど、冷えないんですよね、
心底まで、
そこ
です
、そう、体の底まで、
そこ結構誤解されてる、
そうなんですよ、それをおっしゃってて確かにって思って、うん、なんか体の奥まで冷えるわけではないけど、しっかり表面だけ涼しく、そうそう、
いらない熱を取るだけ、
本当にそう、
そうですよね、
そこをすごく感じるし、でそれをやりながら、ふくらはぎをやりながら15分間携帯触りながら、壁に足を上げるんですよ。
あ、わかる、私もあります。
嘘、やだ
壁に足最高ですよね。
壁に足上げながら、それをやりながら、うん、そのグリーンクレイやりながらやると、うん、もうめちゃくちゃスッキリして、本当に朝の足の状態に戻るというか、う
ん
う
ん、なんか砂時計をイメージしてもらうと分かりやすいと思うんですけど、 あのこっちに溜まった砂を入ってやって、またサラサラ流れ良くするみたいな感じですよね。
本当にもう体に砂入ってんじゃないかって思うぐらいもうね、すっごいむくむんですよ。それが から本当にそれをしたら好きになるので、夜のその2ステップしっかり浴槽に使ってスキントスミルクを使って、はい、で足を上げてでグリーンクレーでむくみを取る、うんうんうん、ふくらはぎパックが、うんうん、本当にこれは
それがもう美容タイムであり、うん、セルフケアみたいな。
そうですね。
逆にあのじゃあ何かあの皆さんにシェアしたいお気に入りのアイテムあります？
あります。
お願いします。
ダムダム。
あ、本当？
ダムダムやっぱ超いいですよね。
どれですか？マスク？
あのドロップス、
あのオイルですね。オイル。ダムダムの
マスクもいいですね。
マスクもいい。
でも僕オイル、あの春夏秋冬、うんうん、僕春と夏、まあ、夏でもしっかり保湿したい派なんですよ、僕、うんうん、絶対、
うんうん、
でダムダムはずっと使ってて、あのドロップスは、うんうん、で、あのちょっと、まあ、数滴して、うん、ちょっと手のひらで温めて、あのお風呂上がりに化粧水とかよりも先にオイルをバッと、
うんうん、あれだ、なんて言うんだっけそういうの、
なんかあるんですか名前。
あるんですよ。あ、ブースター。
ブースターなんだそれ。
そう、ブースター、あの前にもっと化粧水の浸透を良くするための使い方。
そうなんだ。
ブースター
僕最初にオイル派なんですよ。その方が肌が良くって調子が、
うんうんうん、
でそれをやってその後に、まあ、スプレータイプの化粧水だったりとか、まあ、普通に化粧水をやったりする時もあればオイルだけで済ましちゃう時もありますね、
うん、あ、オイルだけですか？
だけ。
あ、もう湯上がりで肌が柔らかいから。
柔らかい時にダムダムのそのドロップスやったら朝までもちもち保湿されてるんですよ。
でも確かにあれすごい保湿力だし浸透もいいですよね。
浸透もいいし香りも好きだし、で手にちょっと余るじゃないですか、うんうんうん、それをもう体に塗るまくるみたいな。
なんか素敵。
気になるところ
こうやって、
そうそう、肘とか膝とか
いっぱい入ってますもんね。
いっぱい入ってる。しかもまあでもちょっとお高め。
ちょっとお高めです。
ちょっとお高めだから。
ちょっとお高めです。
毎日使うわけではなく、明日は本当メイクのり良くしたいみたいな時だったりとか、うんうん、ちょっと贅沢な感じで使ったりとかしてますね、
うん、あとなんか乳液とかに一滴だけそれ混ぜるっていうとかもできますもんね。
あ、確かに確かに。
ちびちび、うん、ちびちびやればちょっと長持ちはしますよね、
うんうん、ちびちびの贅沢をちょっと感じてほしいですね。ダムダム好きで、ダムダムのこのリップ、
リップ、
はいはい、あの何、
リップスキンバームかな。
バームバーム、うん、そう、リップバームも大好きですね。あれも今日も塗ってます、
め
っちゃ全然。
じゃあね、切るのもったいないんだけど、
はい、
なんかリューチェルさんからお知らせありますか？
でも全然あの僕 YouTube
あ、そう YouTube、
そう YouTube も始めた。
私昨日見ましたよ。
ありがとうございます。
なんかあの結婚までの話のところと、はい、好きな動画はあのリューチェルさんがホテルでベースメイクをしてる映像がすごい好きだったんですけど、
はい、
嬉しい。あの昨日は結婚決意した理由、
はい、
ペコリンとのストーリーを聞いて、はい、それを聞きながら皿を洗い浄化されてました。
嬉しい、見てくださって。やっぱ
決断力ある男はかっこいいよなって思いながら聞いていました。
ありがとうございます。
これから YouTube でなんかどんなことをやっていきますか？行こうと思ってますか？
YouTube で僕ドラッグクイーンメイクをします
。あー、もうちょっと待って。私も大好き。日本来るの知ってます？
知ってる。
あー、もうどうにかしたいですよね。
どうにかしたい、どうにかされたいってどういうことだ。あのでも本当にあの、はい、今考えてるのはドラッグクイーンメイクをしようと思ってますね。そう、
めっちゃ楽しみです。
ただもういいウィッグが日本全
然なくて。そうなんだ。私もメイクさんにあのこの番組見てくださいって言ったら、はい、ウィッグこれどうやってやってるんですかねって言ったら、日本と作りが違うんだよねって言ってました。
違う、
生え際でしょ。
生え際です。だからあの生え際パーツは売ってるんですけど、ちょっとコスプレ屋さんになっちゃって日本のアニメっぽくなっちゃうんです、
う
ん
う
ん、
そうですよね。
まただから違くなっちゃうので、ちょっともうそれは海外に行った時に調達してまあ撮ったりとかで、本当にまあ日本の YouTuber さんでドラッグクイーンメイクする人なかなかいないから、
うんうん、
でも僕そういうところ好きなんですよ。もうみんながやってたらやりたくない派なんですよ。
え、名前はちなみにクイーンの名前は、そのままでいきます？
なんか確かに決めた方が可愛いね。
それちょっと考えたいですよね。
どうしようどうしよう。
チェルは入れたいけどみたいな、うん、なんか
チェル入れたい。
結構みんな自分のキャラクターだから、向こうの人たちの感覚って、はい、そのキャラクター女性像を演じてるところがあるじゃないですか、
うん、ありますね。
ありますよね、うんうん、その人になりきるっていうか、
なんかみんなディーバ感、
ね、あ、そうそうそうそうそう。
どうする、チェルチェルシャンデリア。
高貴高貴、なんか高貴な感じがありますよね。
チェルチェルグローバル。
チェルチェルビジネス感。
インターナショナルみたいな。
あ、でもそれいいかもしれない。
海外狙いすぎ。
そうそう。 チェルチェルインターナショナル。あ、でもやっぱ日本のドラッグクイーンとして、
はい、
なんか私はあのスタバに行った時名前聞かれるじゃないですか、
はい、
あの自分の名前を聞かれて書かれる、
はい、
あのリュウジだったらリュウジェルって書いて、
ね、
書きますよね。でアツコってすっごい聞き取りにくくて、
あ、そうなんだ、
ツって使わないらしいんですよ、あんまり。
確かに、うん、
だからアチュコ、アチュコって言われるんですけど、
うんうんうん、
で嫌だから、うん、今度から富士山の富士って名前にしようと思って。
富士、あ、絶対間違えられない。
力士っぽいけど、
でもあのマウンテンの MT なんて書かれちゃいそうなぐらい。もうね、最初いや富士山なってるみたいな。
だからなんか海外で名前聞かれたり、その名前書くところがあったら富士ですって名乗ろうと思って、まだ使ってないんですけど。
確かに僕も海外で偽名使おうかな。あ、でも僕 LINE の名前知ってます、ピーターなの。
あ、知ってます。
そう。
言って平気なの。
言って全然。あのね、僕海外に行ったらペコリンとピーターとティファニーって呼び合うんですよ。
いいですね、ティファニーとピーター素敵。
ティファニーとピーター良くないですか。
めっちゃいいです。
そう、本当はピーターとティファニーで芸能人したかったんだけど、まああの原宿っていうことで、
あの原宿って入れればいいじゃないですか。
あ、原宿入れちゃう。
原宿ってワード有名ですよね。
確かに原宿ってだけでもう見ちゃう。
見ちゃいます。
外国の方多いですよね。
多いです。
原宿竹下チェルチェル。もう狙いすぎ。狙いすぎです。
原宿チェルチェルピーターソン。
チェルチェルピーターソン。
なんか
チェルチェルピーターソン原宿にします。
なんかでも原宿っていうなんかあの韓国の人でキムチさんっているじゃないですか。
あ、はいはいはいはい、はい、
だから原宿だけでもいけそうだけど。
確かにいけますね、
まあ、海外はそれでいけると思います。
原宿タピタピオカオカ。もうやだ、ふざけすぎ。だからそういう風に
いや楽しいんです、世界を作っていくのが、
うん、外国のドラッグクイーンの方ってちゃんとおしゃれになるじゃないですか、うん、
はい、なりますね。
こんな感じで話すから日本のドラッグクイーンってちょっと面白くなっちゃったりするんですよね。これがインパクトあるみたいな。
あとなんかやっぱりこう自信を持って自分を表現するっていう文化じゃないですか。
そうですね、
そこもちょっと違うかもしれないですけど。
確かにね。
でもそういう風っていうか感覚は日本の人も出てきてるとは思うので、
うん、そうですね。
リュウチェルさんがあればみんな、あ、こうやって自分を表現すればいいんだみたいなヒントにはなると思います、すごく。
なんでこの人こんな自信あるんだろうって思われたら勝ちかなって僕思って今仕事してます。
あ、素敵です、
はい、もう、まあ、こういう人が一人ぐらいいてもいいよねみたいな、
うんうんうんうん、でもきっとファンの方とかで見てて感じてると思います。
本当ですか、伝わってるかな。
でも自信もそうだし、あとはそのなんだろうな、なんかよくインタビューとかでもおっしゃってますけど、なんか隠さないっていうか本当の自分を表現して生きていこうみたいなのが、うん、私的にはすごく好きです。
嬉しいね、本当にありがとうございます。
ありがとうございましたっていう感じで、
はい、僕もずっとあつこさんのものを見続けますので、これからも、
これからも、
そしてまた呼んでください、ぜひ。
え、本当ですか。
ぜひ、もうてか呼ばれなくても来るかもぐらい。怖い。
ありがたすぎる。
え、ぜひ、
私も、ちょっと今何か出てきたけど後にしていいですか。
はい、
女だけどドラッグクイーンになれるんだったらなりたいです。
あ、わかる。あの自分を表現している感じがとにかくかっこいいですもんね、
う
ん、
そうですね。あと女性がドラッグクイーンになったらどうなるのかちょっと知りたい気持ちもある。
確かに。
いなくないですか。
いない。
それこそそここそいないですよね。
そこそいないです。
必要なのかわからないけど、
しかもアジアンな顔ってメイク映えめっちゃするし、
うんうんうん、
絶対お似合いですよ。
じゃあちょっといつかやりましょう。
うん、やろうやろう、いい
っていうわけで、
はい、
はい、ありがとうございました。りゅうちぇるさん、
本当に楽しい時間を。
そしてハッピーバースデー。
はい、24も頑張ります。
そうですよね、あのいい時間をぜひ過ごしてください。
はい、ありがとう。
じゃあ最後にりゅうちぇるさんからじゃあねって言っていただきます。
はい
はい、
皆さん今日も聞いてくださってありがとうございました。じゃあね、
バイバーイ、
バイバーイ。